はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は熊本市内のバッテンの湯に入ってきました。国道沿いの大規模な温泉センターです。露天風呂に出ると頑固そうなじいさんが一人で演説してました。正月のこと、健康の話に始まり、戦後の天草の悲惨な歴史まで一人で延々と喋りまくっていました。連れとおぼしき人が対面に座ってるんですけれど、たまに目を合わせてヘラッと笑うくらいで、ほとんど誰も聞いてないです。それでも一人で延々と話し続ける、じいさんたるものこうでなくてはなと頼もしく思いました。熊本弁で喋るとどんな悲惨な話もどこかのんびりした昔話めいて聞こえるのも良かったです。連続して大石蔵之介と忠臣蔵について語っています。本日は第8回討ち入り前夜です。元禄15年1702年10月初旬、大石蔵之介は京師匠の梅林庵を引き払い、三条の旅籠屋に移ります。いよいよ江戸に下る準備でした。10月7日、大石蔵之介は三条を出発し、同志9人と落ち合いました。三条大橋を渡り、のんびり東海道を下っていきます。10月21日、箱根着。一行は箱根権現に参拝し、曽我兄弟の墓に参ります。苦節17年を経て、ようやく親の仇を討ち取った兄弟の武運にあやかろうとしてです。この時、墓の苔を削り取って袋に収めてお守りとしました。なんかこのお守りは現在も残っているらしいです。10月22日、鎌倉雪の下の大石陣屋に入ります。大石陣屋は若宮王子に面した旅籠屋で、大石家の親類筋が経営していました。蔵之介は江戸から迎えに来た吉田忠左衛門とともに鶴岡八幡宮に参拝し、討ち入りの成功を願いました。10月26日、川崎近くの平間村に着きます。ここには同志の一人、富の森助右衛門が農民から土地を借りて狩屋を建てていました。蔵之介はその狩屋に入ると、同志を集めて十箇条からなる訓令を出します。討ち入る時の服装の指示、武器はそれぞれ好きなものを持つこと、同志一同で討ち入りをしようと決めたのだから、光助之助の行列を見ても勝手に切り込んではならないこと、討ち入りまで無駄な金を使わないこと、言葉に気をつけること、討ち入った以上男女を問わずすべて殺すこと、吉良家の家臣は100人ほど、こちらは50人ほどだが、こちらは決死の覚悟である、必ず勝てるから安心して戦えということ、同志一同に誓書を出すので近く文面を発表することが記されました。11月5日、江戸到着。日本橋の旅籠屋、お山屋に入り、すでに江戸入りしていた大石力と合流します。蔵之介は掛井五郎兵衛と名乗り、力の叔父という設定にしてありました。以後、蔵之介はお山屋の奥座敷から同志たちに指示を出します。討ち入りまで蔵之介は多忙を極めました。まず同志たちへの指示、前原伊助、神崎与五郎の二人は吉良邸の隣に米屋を出して偵察しました。牛尾田又之丞は実際に吉良家の家老に奉公して内情を探っていました。また同志たちは夜な夜な吉良邸や上杉の江戸屋敷の周りを歩き、情報を探りました。こうして得られた情報をもとに吉良邸の地図を作り、少しずつ修正を加えていきました。その傍ら、世話になった方々や友人への暇乞い状を書きます。討ち入り前日の12月13日まで、蔵之介は精力的に手紙を書き続けました。その手紙は現在ほとんどが公開されており、討ち入りまでの蔵之介の心の動きを細かく知ることができます。例えば、三宅太忠という人に宛てた手紙では、山科で隠棲していた時に愛好していた牡丹を自分の死後育ててほしいとお願いしています。また討ち入りの指示書、人々心覚えを作り、討ち入りの理由を書いた浅野匠の家来口上を清書しました。我々はこういう理由で討ち入ったという趣旨を書いた文書です。堀部安兵衛が一族に書いた遺書をもとに何度も修正を加えていきました。交渉書は討ち入りの時、幹部の何人かが懐に入れて持参し、吉良邸の内玄関に青竹に結びつけて立てました。その全文が 今に伝わっています。本日は現代語訳を読みます。去年3月、浅野匠守が勅使接待役を務めるうちに、吉良上野介殿へ恨みを抱いてございましたところに、殿中でどうしてもその時我慢できないことがあったのでしょうか。人情に及びました。時と場所をわきまえない働き、部長法の極みであるということで切腹を仰せつけられ、領地阿公が召し上げられましたことは、家来たちまで恐れ入った次第でございます。幕府からの使いの命令を受けて、我々は領地を差し上げ、すぐにちりぢりとなって別れたのでございます。ところが右の喧嘩の時、同席されていた方に匠の神を押しとどめたものがあり、光助の助殿を討ち取ることができませんでした。匠の神の残念な心の底を思うと、家来たちは我慢ならないことでございました。高家の身分の高い方々に対して家来たちが不満を抱くことは恐れ多いことではありますか。君父の敵とは共に天をいただくことはできぬことから、黙っていられず、今日光助の助殿のお宅へ参上したのでございます。ひとえに亡き主君の無念を晴らす志のみでございます。私どもの死後、もし調べてくださるお方がございましたら、この書状をご覧いただきたく、このようにしたためました。以上、元禄15年12月、浅野匠守長典家来、47名。老子たちは町人や商人の姿になり、粘り強く吉良邸を捜索していました。そんな中、12月5日に吉良邸で茶会が開かれるという情報が入ってきました。その日、吉良は確実に屋敷にいるわけです。討ち入りは5日と決まりました。12月2日、蔵之介は深川八幡前の料理屋で、頼もし講を開くという名目で、同志全員を集めます。頼もし講とは、お互いに助け合ってお金の貸し借りをする会合のことです。すべて準備は整った。あとは討ち入るばかりである。吉田中左衛門が一人一人に指示を出し、どこから討ち入るのか、どういう役割を担うのか、細かく説明します。会合は夜に及び、最後に13箇条からなる人々心への覚えが読み上げられました。討ち入り前日の夜、3箇所、堀部弥平宅、堀部安兵衛宅、杉野忠平氏宅に集まること。合言葉は山と川、それぞれ得意の武器を使うこと。光助の助を見つけたら笛を吹いて知らせること。引き上げの時はドラを鳴らすこと。見聞の役人との応対の仕方まで書かれていました。最後の最後まで武士の面目を保とうとする蔵之介の意思が読み取れました。さらに蔵之介は言いました。討ち入り前に同志の一人でも捕まったら、全員で自首してここまでのことの次第をすべて話す。これ以上脱落者を出さないための方便でした。自首ということになれば、逃げた者の名も出て捕まえられます。つまりこの先ついてくる者にはもう逃げることは許さんぞというわけです。しかし12月5日は将軍綱吉が柳沢邸を訪れるので、ひとまず討ち入りはなしとなりました。今度は12月14日に茶会が行われるらしいとの情報が入ってきました。吉良邸出入りの茶人から裏を取ると、確かな情報でした。12月14日吉良邸にて茶会、もうこれは確実でした。そこで蔵之介は、本日虎の城国討ち入りとの伝令を江戸のあちこちに潜伏している老子たちに回します。次回、大石蔵之介忠臣蔵9最終回です。吉良邸討ち入りはすでに配信済みですので、新規の配信はここまでとなります。次回から大正時代について語っていきます。発売中です。百人一首全種全歌人徹底解説、日本神話神代編人代編、つれづれ草全243段徹底詳細解説など、いろいろと取り扱っております。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。